ございます。聖書と福音の時間です。予断を許さない福島原発ですが、昨年の6月にも電源喪失の事故が起きていたそうです。その時もっと真剣に考えていたら何か手を打てたのかもしれません。転ばぬ先の杖、難しいですね。聖書の神は不思議な助言者とも呼ばれる方、私たちに最善のアドバイスを与えてくださるお方なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日児童福祉施設にいる女の子が書いた詩を読みました。こんな詩です。どんな顔してるの？お母さん。綺麗で優しい顔かな。でも、そんなことどうでもいいの。醜くてもいい。嫌いな顔でもいい。悪い人でも構わない。顔を見せに来て。今すぐに。けなげさに、切なくなりますね。同時に何かしら感動するんです。おそらくそれは大人になるとなかなか言えないことを正直に訴えてるからだと思うんです。それは私を愛してください。私を守ってくれる人と私は出会いたい。信頼できる人とつながりたいという人間誰もが持っている欲求をありのままに告白しているからだと思います。ところで、現在のカウンセリングの基礎を築き上げた人物にカール・ロジャーズというアメリカの臨床心理士がいます。20世紀最も世界に影響を与えた心理学者と言われるほどの人物です。で、彼はこう言ってるんですね。人が本当に必要としている最も大切なものは人に受け入れられ愛されることだ。人は他の誰かに無条件に受け入れてもらうという体験によって成長するのだ。ところが彼自身は人から無条件に受け入れられ愛されたという経験が得られない生涯だったようです。成功の絶頂期にも強い不安から失踪し、行方不明になってしまいます。彼は仕事でどれだけ成功しても自分が人に受け入れられたという実感が得られず、自分で自分自身を受け入れることができなかったのです。その後彼は世界的に認められ、80歳以上の長寿を全うしますが、最後の最後まで性的依存にとらわれ、高齢になっても妻以外の女性との性的関係をやめることができませんでした。実は彼の両親はとっても厳格な人で、優しさを子供に表すのが苦手な人たちだったようです。道徳的な規則を押し付けるだけで、彼自身が、ああ、愛されてるんだ、と感じることはほとんどなかったと言われています。そしてその愛を埋め合わせようとして、ひたすら愛されることを求めて生涯をさすらいます。しかし、愛を性的な交わりにすり替えて、最後まで本当の愛を経験できずに亡くなったようです。世界的な心理学者で、人がいかに本物の愛に飢え渇く、そしてその心のメカニズムを深く理解している人であったとしても、ご本人が実体ある愛と出会うことがなければ癒されることはないのです。私たちに必要なのは理論ではありません。実体のある愛の体験者が必要なのです。この実体ある愛の体験者こそは人となられた神イエス・キリストなのです。聖書はこう言っています。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちが普通愛する相手とはどんな相手でしょう。 私たちにとってプラスをもたらし、利益になり、魅力的で価値ある存在を愛するんだと思うんですね。ところがキリストは、私たちが弱いくせに不敬虔で、その上罪人であった時に、私たちを愛するあまり、ご自分の命を投げ出してくださったのだというのです。私はその実例を十字架の場面に見るんです。実は十字架につけられたキリストの両隣には、札付きの犯罪人が同じように十字架に吊るされていたのです。彼らは刻々と体力を失い弱くなっていきます。そのくせ隣にいるキリストに鬱憤をぶっつけ、お前がキリストだったら今すぐ俺たちを救ってみろと不敬虔にも罵るのです。その上、自分のしたことを棚に上げ、不都合なことをすべて運命や世の中や社会のせいにして自分を顧みようとしないのです。死を目の前にしてもとことん自己中心で手のつけられないものとなっていました。ところがキリストは誰からも同情されない彼らのために静かに祈り始めるのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。無実の罪をでっち上げられ、皆の笑い者になっているこの瞬間、イエスはそれでも祈りを止めることができませんでした。この意表をついた取りなしの祈りに、一人の犯罪人は、生まれて初めて本当に自分のことを心配してくださる人を見て、心が崩れ始めていくのです。今から51年前、ノースカロライナ州のギリンスボロに黒人だけの大学がありました。1960年2月1日、この大学の4人の黒人学生が町のレストランへ行って、白人専用席にどっかと座ったのです。当時アメリカでは白人と黒人は歩く歩道もバスの座席も水飲み場所も別々に分けられていたのです。このような人種差別に反対した4人の学生は、抗議のためにわざと白人席に座ったのです。トラブルになるのは目に見えていました。案の定、同じレストランにいた白人女性が彼らのことをチラチラチラチラ見てるのです。嫌な予感がしました。すると白人女性はすっと立ち上がって、つかつかと彼らのテーブルのところにまでやってきたのです。これから怒鳴り合いの喧嘩があるんだと覚悟しながら、彼らは息を殺して成り行きを見ました。するとこの白人女性は、彼らの肩に手を回して言ったんです。私ね、あなたたちのことを心から尊敬します。その時の衝撃を4人のうちの一人、フランクリン・マケインという人は、何十年も経った後、とあるラジオで回想して言いました。打ち砕かれました。偏見を持って見ていたのは私たちだと分かったからです。あの白人女性はきっと私たちを非難するために来たのだと思っていたのです。しかし実際は応援するために来てくれたのです。意表をついた愛は人の心を溶かしますね。あの十字架の犯罪人たちも同じです。皆から罵られ、あざけられ、十字架に吊るされていたイエス・キリストは、さぞ怒りと悔しさに胸がいっぱいになってるだろう。この人の口からは呪いが出てくるだろうと思っていたのに。口をついて出てきたのは、私のために祈る鳥なしの祈りでした。生まれて初めて自分の死後の運命を身を焼くような思いで心配してくれているイエスを見たとき、ここに神を見出したのです。どんなに弱くなっても、とことん不敬虔になっても、いかに罪人の生涯を歩んできたものであったとしても、それでも愛することをやめない存在をイエスの中に見たのです。いや、神の前に弱く、不敬虔で、自力で自分を救えない罪人だからこそ、キリストが必要だということが分かったのです。あなたにもキリストが必要なのではありませんか？ キリストはあなたの罪を背負い、あなたから罪を取り除き、代わりに許しと救いと天国を与えてくださる方です。どうぞイエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。